はい、どうも、沢田信也です。
堀田理子です。
今回は、紹介だけをして、はい、さっさと終わっていきたいかなと思ってるんですけど。
はい。
今回何紹介するかと言いますと。
はいはい。
ラックガールっていう。
うん。
同人誌をね。
同人誌。
はい。紹介しとこうかなと思います。
珍しいですね。
でしょ？
うん。
実際僕自身も、過去ね、同人誌買ったことなんてね、
うん。
2、3回あるかないかですよ。
へぇー。
で、今回買ったのも、
うん。
年数にしたらもう10年ぶりぐらいかもしれない。
おぉー。
もともと、なんか、いわゆるそのコミケとか、
うん。
同人即売会とか、
うん。
そんな興味がないから、
うんうんうん、うん。
その東京まで行こうっていう気になったことないし、
うんうんうん。
別にコミックマーケットじゃなくてもその関西であったとしても、
うん。
まあ、足運ぶほどでもないかなみたいな。
うん、うん。
まあ、あんまり興味の対象ではなかったんですけど。
うんうん。
ツイッターでね、結構僕がフォローしている方が、まあ、イラストレーターさんが何か描いた絵とかをツイートした際に、
うん、うん。
それを リツイートして僕の目に触れるっていう。
はいはいはい。
結構あるんです。
ありますね。
で、そうなった際に、あ、なんか、この人の絵可愛いなーとか思ったら、結構僕、そのイラストレーターさんをこうフォローするようにしてるんですよ。
うんうんうんうん。
まあ、だからといって、正直なところをそこのイラストレーターさんにめっちゃ興味を持つとか、いうところまではなかなかいかず、
うん、
まあ、たまに流れてくる絵を眺めて、なんか上手いなーとか、可愛いなーとか、うんうんうん、そういう感じの使い方をしていたんですね、ツイッターを。
うんうんうんうん。
で、そんな中、まあ、つい最近、まあ、さっき言ったコミックマーケットですよ。
うん。
夏のコミケがこの前あったじゃないですか。
あったんですね。
あ、あなたも興味のない方でしたね。
割と。あ、でも、お盆にあるのよね、いつもね。
そうそうそうそう。
うん。
で、そうなってくると、やっぱり、まあ、イラストレーターさんであるとか、まあ、漫画家の人であるとか、まあ、いわゆるその、二次元の作家活動をやってる方は忙しくなるし、
うん、
うん。その模様がツイッターにも流れてくるし、
うんうん、
まあ宣伝も多くなってくるし、じゃないですか。
うんうんうん、
で、かつそのコミッケが終わった後は、その自分の同人誌を買ってくれた人の感想とかをリツイートしたりするとかも多いんですよね。
うんうんうんうん。
で、そういうまあ作家の方自体がリツイートしているツイート内容を見たら、
うん、
このラックガールって呼ばれてる。呼ばれてるっていうか、このラックガールっていう同人誌の評価が、すごい高いなぁと思って、
うん。
まあまあ、やらしい話、高い評価のものだけリツイートしてる可能性ありますよ、そら。
ああ、まあまあまあ、ね。
そんな自分に対する感想の悪いところをわざわざリツイートはなかなかしないでしょうから。
そうでしょうけど。
ただまあ見てる限りはなんか面白そうやなと思ってちょっと調べたんですね。
うん、うん、うんうんうん。
なら、その、いわゆるその日創作の同人誌ではなくて、
うんうん。
まあオリジナルなんですね。
うんうんうんうん。
で、何らかの漫画とか、そういう作品の本ではなくて、あくまでイラスト集ではあるんですけれど、
うんうんうん。
ただ単に自分の書いた絵を順番に並べているわけではなく、
うん、
ラックガールという作品があるという体で、
うんうん、
その作品の中に出てくる登場人物のキャラクターであるとか、
うんうんうん、
設定であるとか、
うん、
なんやったらそのアニメかゲームかわからないんですけど、それをモチーフとしたようななんか背景画像とか、
はいはいはいはい、
イベント絵とか、
うんうんうん、
まあ設定資料集みたいな作りをしてるんですよ。
あ、
で結構僕そういうの好きで、
うんうんうん、
やっぱその、若かりし頃なんかは、設定資料集だけをずーっと眺めてたりもしてたりしてて、なんかその、物語とか、そのものに対する、まあ、興味とか魅力ももちろんあるんですけど、その物語が構築されているであろう世界観とか、その裏側を示した、その設定資料集っていうものが、何かその、創作フィクション物語の、こうアウトラインをこうはっきりさせてくれるようなあの感じがすごい僕好きやったんですね。なんか、
うんうんうんうん、
本当に実在するんだみたいなあの感じがすごい好きで、結構ハマった作品に関しては、
うんうんうん、
設定資料集を求めるのは多かったですよ。 これ、この、なんかこの自分の中での、ある種の癖を説明するのはすごい難しいんですよ。
いや、でもなんとなくわかりますよ。
三国志とかでも、うんうん、なんか三国志辞典とか、
うんうん、
三国志の中で出てくる登場人物だけを辞典にした本とかあるじゃないですか。あんなんとか読んでってもなんかこう楽しいでしょ。ああいう感じなんか。
うんうんうん、
で特に創作作品なんかはオタクな感じの内容になればなるほど結構設定資料集があったんですよね、うん、なんか昔、
うんうんうんうん、
特にゲームなんかもそうですよ、
うん、
そのゲーム中ではあっさりとしか表現されてないようなものが、
うん、
設定資料集の方ではちょっとやや掘り下げられてなんか表現されているとか、
うんうんうん、
でこの前のお便り会でもちらっとちょっと話しましたけど、
はい、
なんかドラゴンクエストの攻略本なんかも、
うんうんうんうん、
そのゲーム中では単なるテキストの羅列であったりもするんですけど、
うんうんうん、
攻略本では薬草やったらちゃんと薬草の絵が描かれてあったり、
うん、
なんかその武器でも武器のイラストが描かれてあったりして、かつこの武器はこんな言われのある武器なのであるみたいな、
うんうんうん、
そのゲーム中では語られてないようなちょっとした設定が載ってたり、そういう、はいはい、なんていうんですかね、世界観を、その作品の世界観を構築する本編には語られてない細かな裏側の部分とかいうのを眺めるのがすごい好きやったんで、
うんうんうん、
ある種その設定資料集を見るというものは僕の中の癖にはすごい合ってるんですね、
うんうんうんうん、
それを自分のオリジナル作品でやっているというこの行為がすごいなんかすげえなと思ってめっちゃワクワクして、
うんうんうんうん、
でこのラックガールっていう同人誌、申し訳ないですけどそのイラストレーターの方もそこまで詳しくは存じ上げてませんが、
う
ん、
はいはい、
俺の心が胸躍ったのに間違いはないと思って買ったんですね。
うん。
で、まあ、実際コミケとか終わった後やったから、いわゆる同人誌の、なんていうんですか、はいはい、委託取り扱い。委託
販売。うんうん。
なんかメロンブックスとか。
トタのアナさんとか。
あ、そうそうそうそう。そういう、まあ、同人誌の通販サイトで買ったんですけど、
うん、うんうん。
それが結構良かったんで。
へぇ、
長々となりましたけど、
うん。
良かったよという話を。
絵めっちゃ可愛いですね、今。
そうですね。ちょっとこれ。
眺めてます。飽きずにずっと眺めておりますが。
リコさんにも、ちょっとツイッターでこの人やね、みたいな話を。
うんうん。
チャットで送ったんですけど。
うん。
今回開始、7、8分にして、やっと、作者の紹介とかもするんですけどね。うん、このラックガールと呼ばれる、うん、このラックガールっていう作品を作っている、うんうんうん、作者の方は、ベニオさんというイラストレーターの方かな、
うんうん、ですかね。
で、結構なんか商業活動の方もされてるみたいで、
うんうんうんうん、
僕はちょっと存じ上げてないんですが、
うん、
なんかそこそこ有名な作品の一部を手掛けていたりとかもするみたいですね。
そうですね。イラスト、小説のイラストとかも書いてあるのかな？
はい。
うんうんうん。
で、まあ、イラストレーターさんですから、
うんうん、
まあ、ご多分に漏れず、自分のサークル持ってはるし、
うん、
ピクシブにも投稿されてはるんで、
うんうんうん、
それらはちょっと今回の記事からまたリンク貼っとこうかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そのベニオさんという方が作られた、このラックがあるっていう作品ですね。
うんうんうん、
ちなみにサークル名の方が、ドンチュゲル。これがイントネーションがちょっとわからないんですよね。
わかんないですね。
英語じゃないですよね。ドンチュゲルなのか、ドンチュゲルなのか、
うん、
ちょっとそこがわからないんですけど、まあそういうサークル名であると。
うんうんうん、
で、まあこのラックガールっていう作品がどういう作品なのかっていう話なんですけど、
はいはい。
まあ基本的に主人公たちは、うん、まあ現代日本を生きる女子高生みたいな感じですわ。
うんうん、
でも一見ただの女子高生なんですけど、実は魔法が使える魔法少女であるっていうね。
お
ー、今の時代には、好物な方もたくさんいらっしゃるんじゃないか。いうようなこう設定ですわ。
うんうんうんうん、
で、その、まあ、魔法が使える女子高生という作品をテーマに、キャラクターの設定とか、
はいはい、はい。
まあ、世界観のちょっとした設定の紹介とかね、
うんうん、
書いてあって。実際問題、内容としてはそれが全てだから、
うん、
なんか、それを全部言ってしまったら、なんか、この本を買う必要性が全くなくなってしまうんで、
うん、
本当に今回はアウトラインだけを紹介してね、
はいはいはい、終わ
ってみたいなと思うんですけど、
うん、
なんか、そういうのが非常にいいなって思う。
うんうん、
なんやったらこれをもとに、
うん、
実際のような中の作品に転換 する可能性とかもあってもいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、眺めてるだけで楽しいみたいな感じですかね。
うんうんうんうん。
まあ、実際ね、その、同人誌なんでやっぱ数限られてますし、なんていうんですかね、普通の市場に出回ってる本みたいに、え、そんなんあるんや、買いたいと思った時にすぐ買いに行けるような感じではないと思うから。
そうですね。
僕もね、なんか買おうかな、どうしようかなって思ってたら一回売り切れたんですよ、その、
はいはいはいはい、
同人の委託販売サイトで。うん、で、え、マジでと思って、
うん。
で、こんなんで正直こう、なくなった終わりじゃないですか。
そうですね。
実際なんか作ってる方も、別にこれ商売で正直やってるわけじゃないでしょ。
まあ。
言うても好きでやってる活動の延長じゃないですか。別にこれでめっちゃ大儲けしたんねんとか、まあそういう人の中にはいるんでしょうけど、
うん、
基本的には好きでやってるっていう活動の延長上、すべてなんか印刷代ぐらいを回収しようぐらいなもんでしょ、正直な話。
まあ、そういう方が大半ですよね。
なので、こう、売り切れたからといって、
うん、
じゃあ、もう100部追加で印刷するぞとか、じゃ絶対ないと思うんですよ。
うんうんうんうん、
だから、これに関しては、まあ、興味持ったら、すぐ買った方がいいとは思うんですけどね、うん、こういうのってね。
こういうのはね。うん、
まあ、ただやっぱりね、その同人誌がゆえに、
うん、
やっぱ商業雑誌ほど、まあ、ページ数がたくさんあるわけではないから、うん
ああ、それはね。
はい。
同人誌は薄いものと決まってるから。
そうそうそう。だからそういう意味でのボリューム、うん、ボリューム的に、まあ満足を求めてるんであるならば、
うん
まあ、正直そこまでは、なんか、おすすめはできないところもあるんですけども、
うんうんうん、
なんていうのかな、やっぱりこの、なんていうのかな、自分の中にある作品の世界観。
うん。
すごい、言い方が難しいな。漫画とかもそうなんですけど、やっぱりこの自分の中にある何らかの世界観が形となって形成されたものが漫画であったり小説であったりするわけじゃないですか。で、その中の世界観を構築する自分っていうのは、いわば神様みたいなもんなわけですよ。もう自由じゃないですか、すごい。で、そういうのが余すことなく出せるのが、設定やって僕は思うんですよね。
あ
設定ってこう誰にも邪魔されない本当に自由に世界を構築できる表現方法やと僕は思うんですよ。
うんうんうん。
ただ僕もね昔ちょっとね設定だけ考えるポッドキャスト番組とかやってたじゃないですか。
やってたやってた。
その本当に設定だけを考えて登場人物とか世界観とか、うんうん、そこで行われる何らかの物事に関する用語集とかね、うんうんうんうん、そういうのだけを考えるポッドキャスト番組をそうやってて、
うん、
僕自身そういうのを考えるのすごい好きなんですよね。
うんうん。
できればまあそれを誰かが絵にしてくれたらいいなとか、そんな甘い考え方はあったんですけど、やっぱ絵が描ける人は自分でそれができちゃうっていうのが、すごいこう、なんていうんですかね、素敵やし、羨ましいなってめっちゃ思うんですよね。
やりたいことやっ、
そう。そうね、
これっていう感じかな。
そう、やりたいことやってるっていうのが 100% 伝わってくる手法じゃないのかなって僕は思うんですよね。ただ単にイラストを並べた本を売るよりかは。だからすごいなんていうかな、これもまた、こう自分も何かやりたいなって思わせてくれるきっかけになるようなアイテムだなと思いましたね。実際一回僕もね、こういう、まあ同人誌じゃないですけど、
うん、
その昔やってたポッドキャストとは別に、ウィキペディアみたいなものを作って、
うんうんうん、
土台となる世界観を僕があらかた作って、
うんうん、
で、その世界観をベースに肉付けをしていくということを、
うん、
なんか他のたくさんの人にやってもらったらいいんじゃないかっていう、ことをやろうとした時があったんですよ。
うんうんうんうん。
ファイブスターストーリー見たことあります？漫画の。
名前は知ってる。
何ですか？あの漫画何が面白いかって言ったら、
うん。
一巻の一番最後に、
うん。
年表が載ってるんですよ、うん。
はいはいはい。
その世界が始まって終わるまでの年表が全部書いてあるんですね。
うんうんうん。
なので漫画は、うん。その年表の中のどこかの一部を切り出したものですみたいなやり方をしているから、いつ作品が終了しても OK みたいな感じになってるんですよ。
はいはいはいはい。
あの手法が中高生の時に見た時にすごいショッキングやって、めっちゃおもろいと思ったから、
うんうんうん、
で僕もなんか年表だけをまず先に作って、
うんうんうんうん、
なんか世界の始まりから終わりまで、世界の始まりと終わりだけを作って、その間は自由に考えて OK みたいなね、
うんうんうん、
そういうことを、そういうものにして、うん、その間をみんなで自由に考えてもらおうみたいなことをやろうと思った時やったんですけど、
うんうんうん、
もう何人が集めて楽しそうやなっつってわーって集まるんですけど、
うん、
やっぱねまあ1ヶ月もするとね飽きてくるんですよね。
まあ続けるっていうのはエネルギーがいりますからね。
継続がすごい難しいね。
難しいね。
で、そういう意味ではやっぱ一人で世界を構築してこういう形に落とし込めるっていうのがめっちゃ羨ましいし、すげえなと思うんですよ。
うんうんうん。
しかもそのクオリティが高いっていうのってすごいやんけと思って。
うん。
いや、これはちょっとね、なんやろう、見てほしいな、見てほしいな。これを言ったらなんか作者の人にもはばかられるのかな。みんな真似したらええのにって思うんですけど。こういうの。
いや、でもこういうのやりたい人は案外いるんじゃないですかね。ただ、ここまでのクオリティに持っていけるだけのね、
まあ、確かに力がないだけで。そうするけど、形にするのは結構難しいかなと思うんですけどね。他にもあるのかな、
こんなになったらいいのにっていうのをきちんとした、ね、レベルでやってられるっていう、うん、裏山みたいな感じじゃないですか
かな。いや、でも実際、僕正直同人誌ってほとんど知らないから、
うんうん、
まあ、他にもこういう携帯の作品っていうのは存在するのかもしれないですけど、
あ、
まあ、僕は初めてこういう形を目にしたので、
うん、
なんかめっちゃ面白いなと思って。
一ジャンルとしてこういうのが盛り上がったら面白いですよね。
だし、このラックガールもちょっと続編、うんうん、続編っていう言い方も変な感じですけどね、
うんうんうん、
出してほしいなって、あの、用語集とかね、つけてほしいんですよ。
うんうんうん、
組織の名前とか。今回もちょっとチラッとね、
うん、
あるんですけどね、
うん、
そのラックガールの世界観っていうページがあって、まあその魔法をなんかその管理している組織が二つあって、
うん、
組織派閥、
うんうん、
クラウンとバローズと称されって、うん、こういうのがまたこうなんかオタク心をねくすぐるでしょ。で、二大派閥の勢力は同等のものであるとか書いてあるんですけど、
うんうん、
こういうなんか設定ばっかり書いてあるページとかなんかいいなーとか思って、あと主人公たちが魔法少女ですから、
うん、
魔法体系とか、
あ、
成り立ちとか、
ああいいですね、
全部嘘でええから書いてあるらし
い
んですよね。なんかもっともらしい書き方をして、
うんうんうん、
そういうの、あ、俺もそういうことしたいなーなんか、
うん。
あ、ちょっとなんか、見てしまってました。まあ、このね、あの、ラックガールの一部は、
うんうん、
このベニオさんのサークルのサイトの方でも一部見ることができるので
、見れますね。
まあ、一回そちらの方を見てもらって、
うん、
まあ、興味持った方は、
うん、
購入されても全然そうもないんかな、じゃないかなと、
思います。うんうんうん、
はい。まあ、というわけで、今回はこの辺にしておきましょうかね。
はーい。
今回は、ラックガールという同人誌を紹介しました。
はい。
作者の方がですね、ベニオさんというイラストレーターの方で、
はい。
サークル名はドンチュゲルというサークル名になっております。
はい。
また関連情報は今回の記事からリンクを貼っておきますので、まあ興味がある方はそちらの方を参照してください。
はーい。
ということで、今回は久々に一方的な紹介の回でした。はい。じゃあ今回はここで終わりましょう。
はーい。
お送りしたのは澤田信也と
森田理子でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。